さんレディオ。
はい、皆さんこんにちは。第13回トラさんラジオスタート。もう早速もう噛んじゃってますけどね、この噛み具合ってのはなかなか治んないんでしょうかね。もう13回もやってるんですけどね、もういきなり噛んでしまいましたけども、噛んでしまってもそのまま流してしまうというトラさんラジオも一発撮りなんで、未だかつて NG は1回だけです。立石さんが来た時だけなんですけども、その時以外はもう多少噛んでも失敗してもそのまま行っちゃってるというですね、あの時だけはですね、つい笑ってしまって、その笑いが止まらなくなってしまったっていうのがあったんですけども、そういえばですね、トラさんラジオこう、いろんな人が聞いていただいて、いろんな人に影響を与えている。この前ですね、かまどの清水さんからメールをいただきまして、トラさんラジオを聞いてですね、ハワイの極みラーメン行ってきましたっていうメールをいただきました。トラさんラジオがなかったらですね、極みラーメンにもしかしたら行ってないんじゃなかったかななんていう感じで、少しは影響が出てきたかなという感じで、思っております。皆さんもですね、トラさんラジオを聞いて誰かのおすすめのお店、もしくはこんなお店、あんな店行ってきたぞっていう感じで、どんどん影響が出せればなというふうに思っております。では今回も行ってみましょう。よろしくお願いいたします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636、または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回は第8回ラーメン王選手権準優勝、矢守達さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、矢守さん割と突然出てきたような、ラーメン王選手権の時にね、突然出てきたような感じだったんですが、矢守さんのその食べ歩き歴、この辺をちょっとお伺いしたいと思うんですよ。
はい。
どれぐらい前から食べ歩きを始めたんでしょうか。
そうですね、もう今から10年ぐらい前になりますかね。駆動本とか赤本っていうそういう時代があってです
ね。はい、ありましたね。
その時にたまたま、修学旅行かなんかだったと思うんですけど、高校の時の、
はいはい、
その時に駆動本を手にしながら、
はいはい、
修学旅行先まで行ったっていう記憶がありますね。
あれはピアですよね。ピアで発行した、
ピアだったんですけども、ちょうど学生時代だったんですけども、それで、まずはそのピア本をことごとく、潰していくというところからスタートしてですね、それからですね、ラーメンブームというのがあって、
はいはい、
当初はですね、私はネット環境になかったんですけども、
それが結構珍しいですよね。
そうなんですね、僕の同世代にもですね、ラーメン食べ歩きしてる人いるんですけども、結構むしろ私なんかよりかネットそのものには、スタートしてるのは早い人の方が多いくらいなんで、そんな中でですね、次々に、ラーメン本というのが発売していくと、そうですね、石上さんの本なんかも食べ歩きのきっかけというか、本格的に、意識しながら食べ歩きの出発点にはなったんですけども、はいはいはい、
でラーメン王選手権で出たのは大体3年前ぐらい。
そうですね、
でこの前後でちょっとなんか変わってくるわけですね、事情が。
そうですね、もともとですね、ネット環境にいないながらもですね、例えば家系であったり、
はいはい、
あるいは背脂ちゃっちゃ系であったりだとか、はいはい、あるいは英福対象圏であったりだとか、そういったものの系統をですね、にハマってですね、集中してそういう系統ばっかをですね、追ったっていう時期がありました。
これが結構面白いですよね。ラーメン好きを大きく2つに分けると、コレクターとリピーターっていうのがあるんですけれども、なんか今の話聞くとリピーターでありながらコレクターみたいな。
そうですね、
系統好きって、私も系統好きの一人ではあるんですが、なんか私以上になんか執着心が強いというか。
そうですね、最近はですね、従来はですね、ちょうどそのていちゃんに出る出ないかぐらいの時期の時はですね、首都圏に限られていたんですけども、最近ここ 1,2 年はですね、割と地方にも、食べ歩きの足を伸ばしてですね、今ハマってるというか、 遡ると、まあ、第一朝日系。
第一朝日系ってこれがまたマニアックなもうね、ツッコミのツッコミ方ですよね。
そうですね、まあ青春18切符を使ってですね、静岡から愛知県渡って、それから京都、まあ、第一朝日の本丸っていうか、京都なんですけども、それから、まあ、まあ神戸の方でですね、兵庫のあたりまで、ずっと第一朝日ばっか追ったっていうこともありましたね。ま
あ、あの第一朝日について聞いちゃうとまたこれだけで10分ぐらい持っちゃうかもしれないので、あまり突っ込んじゃいけないんでしょうけど、まあ神戸と京都にそれぞれなんていうかあるっていう感じですよね。
そうなんですね、その辺のルーツなんかもですね、自分なりに、まあ、お店の人からお話伺ったりだとか、あるいはもうやっぱり関西のことは関西の、まあ、フリークの方からお話伺ったりだとかして、どんどんその自分なりの、まあ、知識っていうか認識みたいなのを深めていって、まあ、今に至ってるんですけど、
あと一風堂系がまたすごいじゃないですか。
そうですね、まあ、今一風堂っていうのはもう本当日本でも日本を代表するラーメンチェーンというか、素晴らしいラーメン、
ほとんど食べてるんですよね。
そうですね、あとはその一風堂で修行した人の店だとか、あるいはあの一風堂さんの会社、まあ、力の元アンパニーって言うんですけど、その会社さんの方でプロデュースしたお店だとかっていうのがもう、まあ、見事なくらい全国にですね、バランスよく広がってまして、それをまあ北は北海道から南はそうですね、熊本にも今あるんですけども、
沖縄まだ行ってないですか？
沖縄はちょっと
行ってないんですけども、ほとんど行ってないですね。
行かなきゃいけないと思って今一番の宿題なんですけども、
その上海も行かなきゃいけないですけどね。
そうですね、で最近だともうロサンゼルスにも、まあ、出店、短い期間ながら出店してるようなんで、
ところでその系統を追っかけるその矢守さんなりの楽しみっていうのはな、どういうところなんですか？喜びというか。
そうですね、まあ、やはりあの本店っていうのがですね、座標軸になると思うんですね、まずその本店を、まあ、一つの標準形として、それとの比較ですね、細かい本当に、まあ、ラーメンに興味ない人、まあ、ラーメンに興味ある人でもですね、嫌わないと思って思われると思うんですけども、本当に細かい部分の違いっていうのがあるんですよ。
美味しいまずいだけじゃなくて、麺はどれぐらい違うのかなとか、そんなところまで。
こと一風堂に関して言えばですね、一風堂っていうのは非常に、まあ、丼一杯の味そのものもそうなんですけれども、接客であったりだとか、
接客ですよね、あそこ大事ですよね、
あとはもう店舗の中のデザインであったりだとか、そういったものが非常に特徴として挙げられると思うんですけれども、その辺もですね、一つ一つ、まあ、比較対象の項目の一つとして見てるんですけど、
なるほど、味とその接客とと、あとはメニューの種類とかもちろん
もう全部今もう、まあ、携帯っていうのがあるんで、片っ端から取りはしないですけども、まあ、気になる部分は
チェックしまくりで、
他の人にメールをしているふりをしてメール、まあ、メモしてますね。
それはじゃあずっと記録を取って。
そうですね、それを、まあ戻っ、まあ、自宅なりでですね、体系化して、
私はね、ホームページでね、紹介してほしいなと思う。そういうのはそこまで力を入れてやってるんだったら、
ただ、そうですね、まあ、決してですね、まあ、かっこいいことでもないんで、
かっこいいですよ、
まあ、マスターベーションみたいなもんなんでことはいいですけど、まあ、自己満なんで。
でもね、私なんかもよくねその話聞きますけどね、すごいなと。ある意味そのまあ、一風堂系もしくは第一朝日系に限ると、私も全然及ばないですからね。
いい、
第一朝日王選手権とかやられたらもう負けちゃいますからねそんなのないでしょ
うけど
ね。
あとはそれを今の2点を選んだっていうのもですね、例えば東池袋の大勝軒だったりとか、まあ、英福町だとか、もうすでにですね、もう
先駆者がいる、
先駆者がいるんで2番線じゃやっぱり嫌なんで。
なるほど、負けず嫌いなわけですね。
その部分は負けず嫌いなところがあるんで。
なるほど、その性格っていうのは一体どっからそういう風になってきてるんですか？
そうですね、もともと自分の父親の血を継いでんじゃないかなと思うんですよね。
親さんも系統好きだったんですか？
まあ、ラーメンじゃないんですけども、非常に切手コレクターでして。
なるほど、うちの親父もそうですよ実は
それこそ全国の郵便局行ってですね、スタンプをしてもらえるんですかね。そうすると、例えばどこどこ郵便局っていうのがあると思うんですけども、そういったものですね。
その流れを引いてるっていうことですね。
自分なりにはそういうふうに解釈してるんですけど。
系統を追っかけるって、まあ、これも一つの食べ歩きの
楽しみ方の一つですよね。
そうですね、
あの本当になんか新しい店だけを追っかけていくのも一つですし、こういう系統を追っかけてのも一つで、同じ店をリピートするというのも一つだと思いますし、まあ、人それぞれの食べ歩きの仕方があるということですよね。
そうですね、
まあ、そんな中で矢森さんの場合は誰もやってないような系統を追っかけると。
そうですね、
これまた楽しいぞというような感じですね。わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は麺者服部の店主服部さんに、来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、お聞きしたいのが、はい、その麺者服部という店名なんですけども、これも100回ぐらい聞かれてるんじゃないかと思うんですけどね。
はい、
どうしてこんな名前になったんでしょうか。
そうですね、覚えてもらうために、
はいはい、
インパクトある名前ということで、
まあインパクトありますよね、うん、当然忍者服部くんからもじってるということですよね。
そうですね、最初はそういう名前ではなく、ラーメン発明家エジソンっていう。
そんな候補もあったんですか。
そうなんです。でお店のアイキャッチは電球にしてっていうふうにしようと思ったんですけど、
面白いですね。
ラーメン屋らしくあらぬということで却下になりました、
ああそうなんですか。却下されちゃったわけですか、はい、却下する人がいるわけですね。
あ、一応家内が。
ああそうなんですか。でもその奥さん麺者服部でよくオッケー出しましたね。
いや、家内がネーミングは家内が決めたんですけど、
まあ、最終的に、麺者服部っていうのを奥さんが出してきたわけじゃないですかね。出してきたんですか。あれはまあ、
ね、名前つけるのは私に任せると。
あ、そうなんですか、それはある意味こうそうしてますよね、結果的に。
そうですね。
どうなんでしょう、最初の頃は実はまあ、私も寅さんとかで新店、はい、発見みたいな麺者服部です、麺者服部なんかちょっと際物系なのかな、あんま急いでいくのやめようかなとか、うん、なんかそんなそんなのもちょっとあったんですけどね、はい、
そう思われてしまうかなと思うのが非常に微妙なとこでしたかね、
ギリギリでしたよね、はい、でもやっぱり最初に食べに行った人とかは、あ、結構うまい、際物系ではない、割と成功法のラーメンだみたいなことで言われると、もう忘れられないですよね。
嬉しいですね、
うん、それは確かに戦略で食べる側からするとやられたっていう感じだと思うんですけども、もうまさにしてやったりって感じでしょうかね。
そうですね、結果的に良かったと思います。
なるほど、それと麺者服部といえばですね、私はやっぱり印象に残ってるのはジュレですね。夏メニューで使われてるジュレ、
はい、
これはどの辺からヒントを得て、まあ、どんな感じで誕生した商品なんでしょうかね。
もう去年の夏にデビューしたかと思うんですけども、きっかけは何だったかな。ただ食べ歩きラーメン以外も含めてですけど、食べ歩き非常に好きで、外で食べた食事何かがちゃんなんかそういうきっかけになったんだと記憶してますけども、うちはジューシーというのが基本の油になってるんですけど、それを使った上で夏メニューで変わったものが出せないのかということで、はい、まあ、ああいう形になりました。
まあ確かに他の店、他のラーメン店ではあんまりやってないですよね。
そうですね。
でも洋食だとまあ普通にあるって言ったらあれかもしれないですけど、うん、まあ、使われてる手法ですよね。
そうですね。
それをこううまくラーメンに取り入れたという感じですね。
はい、
結構流行ってますよね。っていうか人気というか。
おかげさまで、うちの一番数が出ている麺の中でのトップ、
ね。ああそうですか。あれが一番出てるわけですね。
そうですね。記録はあれ彼が持ってます、ね。
彼が持ってるんですか。はい、それはやっぱり夏だから涼しいメニューを食べたいとかそういうのももちろんあるんです
よね。そうだとは思いますけれどもね。
あれがいいって言って食べに来る人が結構多いわけですね。
はい、限定ではなくレギュラーにしてくれという声が非常に多い。品ですね。
ああそうですか、
はい、
もう秋に近くなってきましたけれども、はい、今年もやっぱり結構数も出たんですかね。
そうですね、できまして、で今年は去年とスタイルが変わらなかったので、
はい、
第2弾ということで、前回汁なしだったものですから、
はいはい、
今回は汁ありの冷たいそばを、
はい、汁ありの冷たいそばですね、はい、当然ジュレも入ってるわけですか。
今回は入ってないです。
あ、入ってなくて、
はい、
あー、せっかく売れて記録を持ってるのにそれを外してしまったのなんかかわいそうですね。
そうですね、汁ありの状態でジュレ浮かせてもよかったんですけれども、 とにかくさっぱり暑い夏にこう進むには、あのまあ、邪魔だったんですかね今回に関しては。
あ、はい、じゃあその度に、今年はこうしようとかもう戦略を練って頑張ってるわけですね、は
い、そうですね。
素晴らしいですね。そういえばあのお店を経営されてるのに、
はい、
あの鳥居塾の方に行かれたっていう話を聞いたんですけれども、はい、これはどうしてなんですか。
そうですね、実際にお店を開店して営業を始めると事前に想定してないことがたくさん起こってくるんですね、
はいはいはい。
まあ、例えば味のことだったり、まあ、あとは厨房のことだったり、
ね、
その度にネットとか、まあ、あと書籍等を読み漁ったりして調べるんですけども、
あれですよね、服部さんは独学でお店を始められたわけですよね。
そうです。
あ、なるほど。それじゃあ、他のお店で修行されたとか基本的な勉強して始めたわけじゃないっていうところで、はい、なんていうか基本って言ったらいいんでしょうか。基本というと怒られちゃうかもしれないですけど、
何もわからないというのが正直なところでしょう。
でも始めてしまったということですね。
そうです。
なるほど。じゃあその辺を改めて学んでみようと、
はい、
どんな感じだったんですか。
そうですね、もう受講を重ねるたびに霧が晴れるという状態でした。
あの
今まで、
はい、霞んだ感じのものがふわっと見えてくるという、
本当になんて言うんでしょうね、どうしてこうなってしまうんだろう、どうして描いた通りにならないんだろうかっていうのが、例えばたまたま書籍に載っていたりすると、そんな理由だったのっていう、まあ、驚きがあったりするんですけど、講義も全く同じで、それ以外にこんなことはないだろうという思っていたのにもかかわらず、これはこういうことになってこの原因でこうなりますよっていうのを聞いた時に、びっくり、もう本当に目から鱗という話の連続でした。
まあ、ある意味その基本的なことというか基礎というか、その積み重ねの説明なんですよね。
そうではないですね。も
っと応用編もあるんですか。
講師の中には、いわゆる食品メーカーに勤めていた方も入っているんで、
はいはいはい、
いわゆるペーハーのことであるか、
酸専門的なもう話も、
あのアルカリであるとか、そういう科学的なことが非常に多く含まれていて、
はいはい、
多分起こっている事象に関してはおばあちゃんの知恵袋のような、はい、やり方なんですけれども、その裏付けとなっている根拠が全てそこに公開されている。もうそれはなんて言うんでしょう、信じられない、こんなことなんだと。
じゃあそれはある意味、はい、普通のお店で修行してもわからないようなことなんですね。
多分理由はわからないで使ってるところは数多くあると思うんですけど、理由はこうであるというのがそこで明示されてびっくりという感じでしょうか。
本当それはお店に応用されたりするんでしょうかね。
はい、今お店のメニュー、まあ、お客様にそれが分かっていただけることが別として、もう全ての部分に、改革の手が入ってます。
そうなると、免除ハットはもう間違いなく進化するわけですね。
そうですね、
その鳥居塾でいろんな学んだことが少しずつこう取り入れられて、
はい、
新メニューなり既存の味も含めてどんどん変わっていくと。
変わっていきます。
これは期待できますね。
はい、9月を目途に考えてますけれども、今回火加減というものに非常に着目したというか、はい、学んだことが多かったので、ガスメーカー、楽器具メーカーと、まあ、話をして、特注のガス代今発注してまして、
はい、
9月の1日ぐらいにその新しいガス代で、はい、今までと何も食材、材料を変えずに火加減だけで大きく変化をさせるというのをやろうと思ってます。
まあ、鳥居塾、いわゆるラーメン店を開きたいというふうに思ってる人のためのみたいなイメージがずっとあったんですけどね。
そうですね、
これもうすでにお店をやってる方にとってもかなり勉強になるという。
私に関しては非常にためになりました。サラリーマンの方が土日を使って、まあ、土曜日を使って受講できるようなスケジュールになっているんで、
今回はなんか毎週土曜日で、はい、10回ぐらいでしたかね。
そうですね、
だからサラリーマンの方でも大丈夫ですし、はい、お店の方も大丈夫っていう感じですね。
そうですね、土曜日だけ犠牲にしたいと大丈夫という感じでしょうか。
でもかなり勉強になって、
はい、
しかも値段もそんなにお高くないっていう、
私の常識からすればちょっと破格の値段、
破格の値段でかなり勉強になったってことですね。
いや、もう価格以上の見返りがありました。
なるほど。じゃあこれからラーメン屋さんをやってみたい、もしくは今のお店でなんかこういまいちすっきりいかないんだよなっていう方とか、
はい、
そんな方はこの鳥居塾に行ってですね勉強すればいいっていう感じですかね。
私というか鳥居塾長のセリフはまさにそういうことです。ライバルを増えない方がいいので。
あ、なるほどなるほど。わかりました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、シャイラの
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京 03-3386-5636 または鳥居式ラーメン塾でご検索を。トラさんレディオ。
はい、第8回ラーメン王選手権準優勝者の矢守達志さんをお迎えしております。さて、このコーナーは矢守さんに3件ご紹介いただきたいということで、はい、お願いしたいと思うんですが、まず第1件目はどちらになりますでしょうか。
私ですね、トラさんなんかに、掲示板に書き込むときですね、専属池っていうハンドルネーム使ってるんですけども、
専属池はあなたでしたかって知っておりましたけど、
その専属池からですね、徒歩圏内にあるんですけども、大岡山、
はいはい、
東京工業大学なんていう大学があるところですけども、はいはいはい、そこにですね、村元
ってありますね、
私はそこが本当食べ歩きのですね、
初期の頃
あの石上さんの方に載ってたんですよ、
はいはい、
それを見てですね、どんな店だろうと思って行ったらですね、これがまた美味しかった。
近いのにこんなお店があったんだっていう、
実はですね、よくよく調べたら、永福町大正軒の、似ていると、大きな括りでいうと同じ系統だと思うんですけども、
系統がそこから始まったわけですね、
そうなんですね、それでですね、非常に美味しかったと。もともと私はコレクターなもんですから、一度行った店っていうのは二度と行くことっていうのはあんまりないんですけども、ここに関しては前にも一度目の印象が良かったんで、それで、すぐ二度目に行ってみたんですけども、大概ですね、経験則から言うと一回良かった後はですね、ちょっと落ちるというのが、得てしてそういうことが多いんですけど、ここに関してはですね、1回目をもう上回るぐらいのです、2回目もまた良かったもんですから、非常に印象に残ってるんですよ。
もう食べ歩きの初めの頃だし、2回目も美味しかったということでかなり印象に残ってるって
ことですね。あとはもう非常に清潔感があって、今まで従来のラーメン屋さんとはちょっと、違うという部分で非常に印象に残ってます。
なるほど。じゃあ2軒目は、
2軒目はホタル、これはですね、
知らない人がいっぱいいるんじゃないかと思うんですが、
埼玉市、昔でいう、大宮市の、私埼玉市、今年の4月から埼玉市の仲間入りになった岩槻ってところの出身なんですけども、
岩槻出身なんですね、
その岩槻からも本当車ですぐ行けるところにあるんですけども、
最寄り駅でいうと
大和田になります。
はい、
最近大和田も非常に、美味しいラーメン屋さん増えてきてるんですけども、ここの店長がですね、僕の中学生自分の同級生なんですよ。
同級生がやってるんですか、なるほど。そういうなんかその知り合いだからおすすめしちゃおうとか、そういうんじゃないですね、
そういうわけでもない、
ちょっとはある、
ちょっとはあるんですけども、
でも人気の店ですからね、おすすめできますよね。
そうですね、非常にここなんかも武蔵インスパイア系なんて言われたり形もしますけども、あとはもう最近飛ぶ鳥を落とす勢いの鳥パイタンなんかにもですね、
飛ぶ鳥を落としてますかね、落としてますよね、
もう取り組んでまして、そういった部分で、非常に 味からも、あとはもう非常にこの埼玉市でですね、支持されてるお店なんで、いつ行っても混んでます。
車もう入ってるわけですね。
そうですね、
結構でかいお店でした
ね。でかいお店です。もう本当に車社会なんで、基本的に埼玉ってところも、もう非常に混んでいて、いつ行っても混んでるお店です。
なるほど。味もおすすめできる。
そうですね。
なるほど。じゃあ3軒目は、
先ほどですね、系統は追っかけてるのが好きだという中で、第一朝日っていうのを挙げたんですけども、その中でですね、あんまりメジャーではないんですけども、第一朝日ラーメンというお店。
第一朝日ラーメン、第一朝日の系統ってラーメンってつかないお店がほとん
どですよね。そうですね、
ここはつくんですね、
それで所在地なんですけども、第一朝日っていうのは、ご承知の通り、京都の、高橋に本店があるわけですけども、基本的には京都中心なんですけども、あとは一方で、神戸にもですね、神戸第一朝日、最近だと都内にもですね、直営店が数店舗できているようなところなんですけども、そこではなくて大阪市、その間に挟まれた大阪市、のしかも城東区っていうですね、
城東区、
電車で言うとですね、京阪電車っていう、どっちかというと下町的なところにあってですね、その京橋という、これは環状線も止まる大きな駅ですけど、そこから、2つ目か3つぐらいに、
割とじゃあ近いですよね。
そうですね、 私なんかはちょっと電車賃しぶってですね京橋から歩いて行っちゃうんですけど
歩いて行けるぐらいの距離なんですか、
そうなんですね、歩いて行けちゃうんですけどその関目っていう駅
関目店
あの、まあ、電話帳なんかだとひょっとしたら大優しい関目店で乗ってるかもしれないんですけども、あここを挙げた一つはですね、まあ、非常に、量が多くてしかもそれに負けないくらい、味が、まあ、しっかりしていると。
これはあれなんですか、あの味的にはその第一朝日の味に近いんですか。
そうですね、ただあのもっとですね、いわゆる京都のラーメンなんですね、はいはい、ただちょっと第一朝日ラーメンよりか、まあ、いわゆる第一朝日よりかですね、もっと背脂でコクを出してですね、あとはあ具がですね、非常にボリュームが魅力でですね、は
い、具のボリュームというと何でしょう、第一朝日の具っていうと割とチャーシュー、薄いチャーシューが、
そうですね、それで、まあ、全部3段階あるんですけども、はい、その、まあ、段階ごとにチャーシューの量が増えていくんですけども、
それっても第一朝日のシステムと一緒ですよね。
そうですね、そこはもう本当踏襲してるんですけども、ここはですね一番、まあ、いわゆる上中下でいうところの、上を頼まなくてもですね、中ぐらいでももうごめんなさいってぐらいチャーシューがもらえてましてですね、しかもですね卓上に、まあ、キムチがあるんですけど、これが取り放題で、もうこのキムチが抜群にうまいんですよ。
あ、そうなんですか。
もう近所にあったら本当もうこれでもうご飯いっぱいにして、お腹いっぱいに済ましたいぐらいのような素晴らしい店なんです。
あ、そうです。
あと一つは、まあ、長くなっちゃうんですけども、もうちょっとリタイア寸前の親父さんがですね、もう本当いつもしんどそうな、まあ、いつもというほど言ってないんですけど、しんどそうな顔してですね、いるんですよ。そこをですね娘さんと近所のパートの、まあ、いわゆる大阪のおばはんが、あの盛り立てて非常に楽しいお店なんですよね。
あ、そうなんですか。これでも、じゃあちょっと急いでいかなきゃいけないんじゃないですかね。
そうですね、まあ、急いでっていろんな意味はいろんな風に取れますけども、あとはまだ全然、まあ、最近ですね非常に東京のフリークの方もですね、首都圏のフリークの方も関西だとか、まあ、地方の食べ歩きっていうのが、ことは私の身の回りに増えてるんですけども、なかなか皆さん行ってくれないんですよ。
こういう店なかなかあの行きたがらないですよね。
そうなんですよ。
逆系統嫌いみたいな。
そうなんですよ。
なんか系統だと行ったからいいやみたいなね、ありますよね。
あるいはまあ大阪に、まあ、関西地区にお住まいの方にもですね、ぜひ行っていただきたい。
あ、行きます、はい、近いうちに行きますわかりました。じゃあ復唱しますけれども、1軒目が大川山の村本、2軒目があの埼玉市大和田、埼玉市大和田という言い方でいいんですかね、最寄り駅が
大和田ですね、
のホタル、3軒目がその大阪市城東区関目店、関目にある第一朝日ラーメン、変わったちょっとセレクションになりましたけどね、まあ食べてない人結構いると思うんで、ぜひ急いで食べに行ってほしいな、
はい、急いで行ってみてください、
はい、じゃあ どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、トラさんラジオ13回無事終了いたしました、この夏皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね、私の夏休みですね、ほとんどどこにも行けずに仕事ばっかりしておりました。あ、1回だけ麻雀で休みを取りましたけどね、まあ、麻雀も勝てなかったんですけれども、そんな夏を過ごして、いましたね、まあ、今回この8月20日放送なんですけども、まあ、どうなんでしょうね、夏休みっていうか夏自体はあと10日ぐらいなんでしょうかね、暑くてもあの温かいラーメン、食いまくっておりましたけれども、年がら年中ラーメンを食ってですね、元気いっぱいやれればなという感じでおります。ではまた10日後8月30日を予定しておりますが、その時またお会いしましょう。どうもありがとうございました。